それでは今日のところです。今日のところもですね、その表面を読んだだけでは決してわからないようないろいろな意味が隠されておるわけです。これはヨハネ福音書はいつもそうなんです。ですから聖書という本をですね、この日本語文の文字だけを取って読んでいって、あ、わかったわかったと思うと大きな間違いなんですね。ヨハネ福音書はその点ではですね、とても、元の言葉、ギリシャ語をやはり深く調べていかないと、日本語だけではその深い意味は決してわからないところがあります。まずですね、今日のところで、見るという言葉が繰り返したくさんいろいろな種類の見るという言葉が使われているわけですね。そこにも意味があるんです。で、日本語の訳だけではわからない言葉があります。で、ここの今日の箇所はですね、本当は30分ぐらいだとても難しいぐらいの内容なんです。細かく言えば。30分ではちょっと難しいと思いますが、それで、まずですね、35節にこの見つめるって書いてありますね。ヨハネは二人の弟子と一緒に行った。36節ですね。そして歩いておるイエスを見つめてとあります。この見つめるっていう言葉はここにちょっとこの参考聖句のプリントに書きましたが、言語ギリシャ語ではエンブレポと言います。エンというのは中という意味ですね。ブレポは見るです。だから中を見る、じっと見るという意味です。ですからそれは他の箇所ではこのマタイの6:26で使われているように、空の鳥をよくじっと見なさいと言うんですね。どんな意味があるかよく考えて、その神様がそこに与えた意味をじっと見なさい、そういう意味があるわけです。虎を単に見て、虎とか木とか空を単に見てるだけで何もわからない。心を入れてよく見ると。その意味を考えてみる。そういう意味で、この空の鳥をよく見なさいというところにも、このエンブレポーという言葉が使われているわけですね。ですから、その日本語では、よく見なさいって訳してあるんです。それから、マタイの 19:26 ではですね、2番目の例ですけれども、イエスは彼らを見つめて、じっと見て、それは人間には難しいけれど、神は何でもできると。そういう時にですね、表面的なことしかわからない人間にですね、神は何でもできるんだということを深く教えるために彼らをじっと見つめた。そういうような時に使われる言葉です。で、今日のところではそれをやはり見つめてというふうに訳されております。それから次、またですね、見よ。これはまた別の言葉なんです。見よ、神の子羊。そして38節。38節もですね、イエスは振り返り彼らが従ってくるのを見てと書いて、日本語訳では簡単にありますが、ここの元の文ではこのプリントに書きましたように2番目のところです。イエスは振り返り、そして見たというふうにまずそれが並んでいるわけなんです。イエスは振り返り、そして見た、そして彼らを従ってくる。振り返りの単に見たというふうに簡単ではなくて、ここでも見るっていうのはどっちか言えば強調はっきり並べられて書いてあるんですね。それからさらにですね、39節見ていただいたら、この日本語の訳では来なさい、そうすればわかると書いてありますけれども、ここにもですね、単にわかるというんではなくって、原文では見るという言葉なんです。それは5番のこの引用を見てくださいね。5番の引用。 来なさい、そうすればわかるっていうのは元の文では来たれ、そうすれば見ることになる。だから文語訳では来たれ、さらば見んと。あるいは英語訳のほとんどは come and see ですね。英語訳のほとんど、あるいは英語、ドイツ語、他の訳も調べていましたが、外国訳のほとんど全部も come and see になっているわけです。これも見るという動詞が使われているんですね。そして39節の次のところにも、どこにイエスが泊まっておるのかを見たと書いてあります。そして41節の言葉は、ここは会うとか出会ったと書いてありますけれど、これも見るという言葉の別の種類の見るなんであるわけで、これは7番のこの引用を見ていただいたら分かります。7番の引用ですね。2回使われています。会うとか出会う、これはヒューリスコーですね。ヒューリスコーという言葉で、これは英語で言えば found、 見つけるという意味なわけです。例えばここのヘロデオの引用のところにありしましたように、ヘロデは行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれという時に、このヒューリスコ、見つけるっていう言葉が使われていますね。単に出会うとは違って見つけるということなんです。でさらに42節にも、イエスはですね、シモン・ペテロを見つめて、ここにもエンブレコ、見つめる、こういうふうに考えていますと、この狭い箇所にですね、聖書の中で一番たくさん見るという言葉がいろいろ何種類もにわたって言葉を変えながら繰り返し繰り返し使われている、聖書で一番たくさん見るということを使っている箇所なんですね。で、こういうふうなこともヨハネ福音書だけにこのような特徴があるわけです。他の3つの福音書にはそれは全くありません。ヨハネ福音書というのは、それにいろいろなですね、他の福音書とまた違った特徴を持っているわけです。それだけにどうしてこのように見るということを繰り返しですね、強調して表しているのかということにも意味が込められているわけです。そこで、そういう特別な点があるということをまず、知っていただいてですね、その意味を少し考えてみたいわけですけれども、まずヨハネはですね、二人の弟子と一緒におった、そしてイエスがおったからですね、そこにじっと見つめて、そうして見よとさらに二回言ってるわけですね。じっと見つめて、さらにまた見よと、神の子羊と言った。で、この短い言葉の中に、前の時にも言いましたけれども、これはイエス・キリストの全てが凝縮されている、圧縮されているわけですね。神の子羊ということは、神と同じようなお方だということがですね、一つは言おうとされているわけですけれども、それ、ここの場合は、子羊として捧げられる。捧げられるっていうことは、私たちの罪を担って捧げられるお方だというわけですね。そういうことで、ここのイエス様のこの使命っていうものが、この短い言葉に圧縮されているということです。それで福音の伝道っていうことは、このことに、尽きるというわけですね。他の人たちにですね、イエス様を指し示して、見よ、神の子羊だと、これ短く圧縮した、そういうことだわけです。これはもう2000年のキリスト教の歴史っていうのは、このことの繰り返しなんです。だから基本的にはですね、キリスト教の伝道って、なんか変わったこと、珍しいこと言うんでは決してないんですね。いつもいつもですね、イエス様を指し示して、そして見よ、神の子羊、私たちのすべてを担ってくださった、犠牲になって死んでくださったお方がそこにおるということを指し示すということだったんですね。 そして指し示された人はですね、全部の人ではないけど必ず一部の少しの人であっても必ずそれを信じる人たちが次々と生まれてきたわけです。で、私自身もそういった短い言葉を読んでですね、それだけでやはり信じるようになったわけです。だからそういう意味ではですね、難しいことは何もない。神の子羊であるイエス様を心から信じるという、ただそこに尽きると。ヨハネ福音書が言おうとしていることもそこなわけですね。この点で前も言いましたけれども、ヨハネもイエスを見つめて、他の人たちの目をイエスに見させようとするというのが根本にあるわけです。この頃の新しい宗教、いろいろな宗教はそうではなくて、宗教を作った人に目を向けさせるということですね。宗教の創始者、この人を見よと言ってですね、イエス様以外の人間、一種の偶像を見よ、見よというふうに言わされると。まあ、それが今頃の間違った宗教です。そういうふうに、この人は本当にですね、このお方はイエス様はですね、神から使わされたお方だと確信して、証言するときに必ずそれをですね、聞いて信じる人が現れるわけですね。この洗礼のヨハネもですね、それより前にここに、32節にあったように、聖霊がイエスのお方に注がれるのを見た、ここでまた見たということがありますけれども、そしてこの方こそは神と同じお方なんだということを確信してですね、そして見よと他の人にも証しをしたと。そうしたらヨハネ、洗礼のヨハネに従っておったですね、二人の弟子もですね、ヨハネについていくのをやめてイエスの方に変わったわけですね。ついていくようになった。この二人の弟子が一体誰と誰なのか、これは40節には一人名前が書いてあります。40節、ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はペテロの兄弟アンデレだったけれど、もう一人は名前を書いてないんですね。ヨハネ福音書には時々そういうことがあります。イエスの愛された弟子と書いてありながら名前は書いてない、そういうちょっと不思議な書き方をしてあるとかあちこちあります。これもヨハネ福音書だけの特徴ですね。ですから、こういうふうにですね、わざわざこの重要な初めてついていった2人、1人はアンデレ、こっちは書かないっていうのはどうもですね、ヨハネではないだろうかと昔から推測されてきたわけです。これはヨハネですって書いてあるところは聖書はどこもないわけですけれども、ヨハネであろうと推測されたということなんですね。ですから学者によってはこれはヨハネではないという人も、いろいろな研究でそういう人も多いわけです。それはここ読んでるだけでは決められないことなんですね。名前を書いてないと。だけど書いた人は自分の名前をあえて書かなかったということが多分あり得るだろうということで、これはおそらくヨハネだろうということで言われてきたわけです。そしてイエスに従ってですね、ずっと行きよったわけです。ずっと行きよったんだけど、どこまで行ったんだろうか、ずっと距離をですね、ずっと行ったんだろうか。この日本のようなですね、木とか草がいっぱいある、そんなところないんですね。いつもいつも行ってますが、砂ばっかりような草、ほんの短い竹の小さな草をちょっと耐えてるような、もう火が照ったカンカンでずーっとついていくと言うたらですね、イエス様にですね呼びかけたら良さそうなもんだけども、この二人はですね、ついては行ったけど呼びかける勇気ちょっと遠慮しておってですね、そういうなかなかそういう気持ちにならなかった。だけどついていった。そこである時まで来た時にイエスの方から振り返った。振り返ってですね、そして彼らがずっと自分の後をこうついてくるのを振り返ってですね、そしてまたそこで振り返って、 そして見た。とわざ書いた。振り返ったら普通は見るのにですね、わざわざそれに振り返って、そして見た。というふうに書いてあるんですね、原文では。そして、私たちだったら、誰かついてこいったら気持ちが悪いと。で、あなたは一体何者なのかと。誰なのかと。どうしてついてくるのか。理由何かっていうことを尋ねるだろうと思うんですけども、イエス様が言ったのはですね、何を求めているのかっていう、この何でもない一言がですね、ヨハネ福音書で初めてイエス様が話される言葉なんですね。こういうふうにヨハネ福音書では、一つ一つ十分にですね、考えて祈った上で書いてある。イエス様の初めての言葉は一体何にするのか。初めての言葉は、あなたは何を求めているのかということだったわけです。で、これは、この、求めているっていうことで思い出す有名な箇所があるわけですね。これは、有名な言葉。求めよ、そうすれば与えられるという約束なわけです。で、あれは、前にもちょっと話したことありますが、求め続けよ。っていうことです。で、ここもですね、ちょっと同じ形なんです。あなた方は何を求め続けているのか。こういうこともですね、さーっと読んだらですね、何の意味もなく読んでしまう。あれ分かったと思い込むんです。そうではなくて、一つ一つ意味があるということでですね、私たちがイエス様についていく過程でもですね、いろいろなその時々において、あたかもイエス様を振り返って、お前は一体何を求めているのかということを改めて問い直されることがよくあるわけです。これは、イエス様の弟子でもそうだったわけですね。ペテロもそうだわけです。イエス様に全てを捨てて従っていったのに、イエス様がもうじき殺されるという時に、自分こそですね、あなたの再び来られる時の右に置いてください。一番偉いところを置いてください。というようなことを言い争ったことがある。そして、イエス様があなた方は自分が何を求めているかわからないと言って、イエス様から叱責をされたことがあるんですね。そのようにイエス様に全てを捨てた人ですら、従っている人ですらも、時としてはですね、間違ったものを求めていっていることがあるわけです。自分の奥深い欲望を求めるということなんですね。本当にイエス様に従うんじゃなくて、自分の欲望を叶えてもらうために信じると、自分が今考えていることが本当に神様に従っていくことで、それが神様の御心にふさわしいのかでなくて、まず自分がしたいんだと、自分がこれ欲しいんだという気持ちがまず起こってしまうとですね。そういうことから分かりますように、誰であってもですね、イエス様に従っていく途中でイエス様に言えば振り返られて、あなたは一体今何を求め続けているのかというふうに尋ねられることがあるわけです。一番自分がですね、求めてるって何なのか、あなたを求めては何なのかと、その問いかけに耳を貸さないか、あるいは耳を貸すかで大きく分かれてしまうというわけですね。その点で、大きな人生の分かれ目が生じると。で、これが例えば日曜日にですね、ここに来るかどうかは一回ぐらい休むということ、それは大きな人生の分かれ目にならないかもしれないわけですね。だけど日曜日の朝、あるいは土曜日でもですね、明日の日曜日、あなたは何を求めるのか、で、日曜日の遊びを求めるか、あるいは普通のお休みを求めるか、友達と一緒に行くのを求めようとしているか、それがだから日曜日ごとにも繰り返し問われていることもあるわけです。まず神様のことを言った求めているのだろうかと。で、この前にお話しされたように、曽我智弘子さんがここを離れてですね、京都へ全面的に変わるということになったことも、やはり 一体ここでおるという道、あるいは遠く行くという道、絶対に行かないといえばそれはここでおるということになったでしょうけれども、その二つの道を非常にまあ考え祈られて、そして神の言葉を信じて、まあ、こちらの道を選び取ったというわけですよね。何を求めるか、今まで住み慣れたそうした安定したところを求めるか、あるいは知らない場所へ行って神の言葉を信じて、そしてそこへ行く、どちらを求めるのかということが、そういうふうにイエス様からしっかり見つめられてですね、言えばそうして決めたということでもあったわけです。まあ、こういうふうに、何でもない表現が実はヨハネ福音書では意味深長なわけですね。従っていく過程でイエス様を振り返られないと、そして見つめて何を求めているのかと言われなければ人間は間違ってしまうということなんです。繰り返し繰り返しそういうふうに私たちが本当に心の奥底でですね、何を求めているんだろうかということですね。イエス様はまず神の国と神の義を求めなさいって言われたことなので、そのことを忘れてはいけない。まず自分の欲しいものを求めるでは違うというわけですね。で、そういうふうにヨハネ福音書はこの本文の表面的な意味と別の意味をいろいろとここに込めてして書き進んでいってるんですね。そして次にですね、彼らが言ったのは「ラビ」っていうことだったんですね。この「ラビ」っていうことは今でも使ってるわけです。ユダヤ人たちがこの旧約聖書を教えてもらう一番のいわば優れた人、それを「ラビ」「ラビ」と言ってるわけです。これは日本語の先生とは全然意味が違うんですね。ここで「先生」という意味ってわざわざ書いてあるのは、ラビっていうのはヘブライ語やアラム語である。これを読む人はギリシャ語しかわからないから、ラビっても何の意味がわからないと思ってギリシャ語で先生ディダスカロスと書き添えただけなんです。日本語の先生とはまるで違うわけです。日本語の先生っていうのはですね、学校の先生からお医者さんからですね、弁護士から、それから市会議員、警戒議員から書道の先生、習字の先生、英会話の先生、何でもかんでもですね、先生はいっぱいある。これは日本の特徴です。でも先生辞めた人でも先生になってますですね。それは全然違うんです。このラビっていうのはそういうユダヤ教の立法を教えるですね、一番いわば格式の高いそういう人なんです。専門的に教える教育を受けた人です。で、詳しく知っている。そういう人をラビということで、一番だから尊敬される地位がこのラビなわけですね。そういうふうにして一番最初この人はですね、からこのラビっていうことがまあ分かったんですね、この弟子たちは。で、どこに泊まっているのですかって言った。これちょっとおかしいですね。イエス様は何を求めているのかって尋ねてるのに、二人の人はどこに泊まるんですかって言って逆に言ってます。で、こういうこともですね、ちょっと考えた答えになってないわけですね。何を求めているのかって、どこに泊まるんですか。これもですね、ヨハネ福音書特別な意味があって、このとどまるっていうことは、ヨハネ福音書だけにまたこれこそ特別な意味を持ってたくさん使っているんです。とどまるっていうことはここに書きましたが、3番ですね、3番のプリント、これはヨハネ福音書の場合必ず出てくることです。メノーと言います。メノーという言葉で、これはとどまるっていうのが元の意味なんです。ヨハネ福音書では繰り返し15章ですね、ブドウの木の例え、私につながっていなければっていう、そのつながるというふうに訳されておりますが、本当はとどまるということです。で、ここにありますようにマタイとかマル ルカなんかはせいぜい2回3回あるいはルカで6回ぐらいけど、ヨハネ福音書だけは34回も使われている。もう特別に多いわけですね。段違いの。そしてヨハネの手紙は短いんですけども、それでも、20回も使われている。ですからヨハネ福音書とヨハネの手紙だけで52回も使われておって、あのパウロの重要な手紙ローマ書はたった1回しかこのメノは使われていない。これぐらいですね、この聖書を書く人によっても、そのどんな言葉を使うかっていうことで非常に大きな違いがあるわけです。ヨハネは特にこのメノーという言葉に深い意味を込めて使ったわけですね。イエスの中に留まる。これ決定的に大切なことだ。で、そんなら、パウロは、あの最大の人であるパウロはですね、このとどまるっていう大事なことを一体どうして使わなかったか。それはこうちょっと離れますが、それは別の言葉をたくさん使ったからです。別の言葉、キリストにあるっていうことですね。エンクリスト、エンキュリオとか、主にある、主の中にある、キリストの中にある。それをキリストと結ばれているというふうに訳してありますけれども、本当はキリストの中におるという。ですね、そういうふうに使う表現が違うわけですね。ヨハネではこのメノと特別に意味があるわけです。ですからここのところでもですね、単に夜寝るのどこで寝ますかとか、そんな意味で違うわけなんですね。ここだけ読んだらそういうふうに意味しか取れない。あ、夜どこで寝るんですか、そんなどこで寝るんか、そんなどこでもいいことですね。前からそういうようなことをわざわざ載せたりしないわけなんです。で、イエスがどこにおら、とどまり続けられるのか。それは、来て、そして見よって言ったわけです。イエスのところに来る。イエスに従って、そしてイエスの言葉の通り従って行っていくと。そうすると、イエスが一体どこにおられるのかわかる。頭で考えただけでわからない。そうですね、頭で考えただけでイエス様がどこに留まっているのかわからない。こんなものいないというわけです。イエスキリストもとっくに死んでいませんと。けどイエスの言葉を信じて従っているのにはどこにおるかということははっきりだんだん分かってくるというわけですね。そういうことが、意味が重なっている。そして彼らは従っていってどこに留まっているのかをはっきり見たと。そしてその日はイエスのもとに留まった。で、午後4時だって書いてあります。なんでこんなところに4時やって書いてあるの？実は、これは夕暮れの時で、これで1日が終わるっていう意味なんです。で、しかもこれは、ちょっと、6番に書きましたが、原文の言葉では、第10時という表現、10っていう言葉を使っている。だけど、今の時間の10時とは違って、間違ったら困るから、現在の時間では午後の4時に当たりますっていう訳して書いたんです。英語訳なんかでは第10時 The Tenth Hour っていうそのまま書いてあるのも訳してあるのもあります。10っていうのはちょうど1の完全数ですね。それも意味があるんです。そしてしかもこれ大事なのは1日の終わり、イエスと共にとどまるということで全ての本当に終わりがあるんだと。そこが目的だ、目的だっていう意味なわけですね。で、ある有名な仲介書もですね、このことで、大きなですね、一つの人生というか人間の生涯とそういうことを凝縮しているということも言えるんだとですね。私たちがイエスに出会ってですね、そして従っていくと、で言葉に従っていろんなことも行い、そしてどこにイエスがおいでるのか分かり、そしてイエスの招きにおいてとどまると、そしてイエスと共にとどまる、続ける。それがこの人生の目的でもあるというんですね。そしてそれで一日が終わる。要するに本当に人生もそれに終わるのが本当の目的だというんです。だから、午後4時頃のことである、時間書いてあるなと。なんで4時やらこんな中途半端に書いてあるのかと。そういうふうなことで全く違うことをここにしているということなんですね。 そして、ヨハネの言葉を聞いてイエスに従って、この二人のうちの一人はアンデレだと、ペテロの兄弟アンデレと。このアンデレという人は、さっき井口さんが言われたように、自分を表に出さ、あんまり出さないですね、他の人を連れてくると、やっぱ控えめな生涯ということで、自分の役割をはっきり自覚してきたようです。で、まず自分の兄弟のシモン、ペテロに会って、私たちは、ま、メシアに出会ったと言ったんですね。ついさっきまでは普通のユダヤ教の一番偉い先生、ラビだと思ってたんです。けど、イエス様と共にですね、こういうふうに、とどまることによって、イエスと共にとどまることによって、単なるラビではないと。これは何百年も昔から予言されてきた、その偉大なるですね、メシアであると。神から直接、油注がれたあのお方だっていうことが、イエスと共にとどまることによってはっきり分かった。ですから、ここでラビからメシアへと大きく根本的に変わっていったんだっていうことは、ここでも意味されているということです。で、このことは私たちもそうですね、誰でもイエスというお方はみんな知ってる。これは世界の四大聖人とか三大聖人だと知ってると。偉大なる先生だと。けどそれだけではダメなんですよね。私を、またみんなの人を救ってくれるですね、神の予言されたそのメシアである。救い主である。ということは心から分かって、初めて、イエスを知ったことになる。それに変わってこなければいけないというわけですね。そしてこの41がですね、さっき言いましたように、単に出会ったというよりも、これは発見する、見出すって意味なんですね。この7番にある。41節の言葉です。私たちはメシアに今出会ったとあります。ヒューリスコっていうのは、これは見出した、発見する。という意味合いの言葉です。で、これはやはり本当にイエス様を信じた人はそういう気持ちなんですね。単に見たんではないわけです。偉い人なんか見た、歩いてきて見たんではない。そこに自分の魂を救っていく人を発見したと。そういうことなんですね。そしてペテロをですね、自分の兄弟であるシモン・ペテロをイエスのところに連れて行ったということです。さあ、連れて行ったらイエス様はどうしてくれるかというと、さっきのエンブレポ、じっと中を見る、見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファということにすると。がどういう意味かって言いますと、大体名前はですね、ここにユダヤ人としての名前とギリシャ風の名前と二つある場合が多いわけですね。新約聖書もギリシャ語で書いてあったように、ギリシャ語がこのあたり一般的に今の英語ように通用してたわけです。シモンというのが一番元の名前ですね。これはシャーマーっていうヘブライ語の聞くという言葉から作ったシメオンと言いますね。聞くっていうのは非常に大だからですね、こういうシモンという名前が多かったわけです。この点も日本ではですね、たくさん名前いろいろ変化がありますけども、この聞くえうってことを書いて聞く子とかですね、聞こえう人は聞いたことはないですね。それこそ日本では決してですね、聞こうさんとか、この耳聞くですね、聞くこういう名前ないんです。見たことはないけど、ヘブライでは 聞くというのは神に聞く、神の言葉を聞きなさいという言葉で、申命記でも聞けイスラエルよということがよく出てきますので、このシモンという名前が多いわけです。でけれどその上にさらにですね、イエスはですね新しい名前を言った。それがケファだったんですね。これはヘブライ語で岩という名前です。これはどうして岩、この聞くっていうこともとっても大事なんですね。聞いてさらに岩、これは聞くことによってですね本当の岩になると意味があるわけですね。ほんでエクレシア、教会、神を信じる人たちの元となるような、その信仰が岩となると。イエス様がこの岩の上にエクレシアを建てようと言われた有名な箇所があります。ですからこの2つの名前もらったらとってもそれは良いわけですね。私たちもなかなか岩どころになってすぐに壊れてしまったり、非常に脆い心が動揺してしまったり、グラグラグラグラする。それはよく聞いてないからだと。神様の言葉を本当にしても聞いてないから、なんかグラグラする。聞いたらしっかりすると。この間お話されたそもともさんもそうでしたけど、なかなかやっぱりですね、ここから変わるようなことは全然考えてもないから、なかなか心がですね、一度は決めてもまたグラグラする。そこでもう一度静かに皆さんのお見舞いも断ってですね、そして一人静かに取って、はっきりそのもう一度その神のことを聞き取ってですね、これこそ本当にもうここで決まったと、で平安になられたと言われとったと思いますが、まあ、そういうことで聞くことによって私たちは不当になると、まあ、そういうことであります。私たちのこれから生涯の将来のこともですね、人から言われたんではグラグラして止まらないわけです。この人も言った、この人も言った、もう言う人によって違うからどうしようかと。人生の大事な時には人から言われ言われる人みんな違う、グラグラグラグラするけど、神様に静まってそして祈って決めたらはっきり決まるわけですね。でそういう意味でペテロはですね、聞くというと岩という名前を2つ持ったわけです。でそれをこれ両方、まあ、アラム語ないしはヘブル語ですけども、このケファっていうのがギリシャ語にすると岩がペテロ、ペトラなんですね。でそこからペトロスと、そういうふうになったんです。ギリシャ語では岩のことをペトラって言いますんですね。でそこからペトロス、ペトロという岩という名前を、ギリシャ名をもらうになったわけです。まあ、そういうことでちょっとも時間が差し入れましたね。これはこの内容いろんなことがあるので、言おうと思ったちょっと一回では難しいことでありました。ちょっと長くなりましたが、イエス様がやはり私たちも見つめてくださると、そして私の方もですね、あるいは見る、そしてまた他の人にもイエス様を見つめることをいつも、まあ、伝えていくということなんですね。